改めてこんばんは。今日はマタイの3章です。マタイの3章、バプテスマのヨハネが出てくる、ところですね。で今日はこの中から特に悔い改めっていうことと罪の許しっていうこの2つについて、福音として学んでいきたいというふうに思っています。では、一言祈って始めます。天の父さん、今日も私たち一人一人に思いを与えてくださって、あなたの御言葉をまたイエス・キリストの福音を聞きに学びにここに、集わせてくださっていることをありがとうございます。父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人を助けてくださって、キリストの福音を少しでも理解することができますように、頭でだけの理解ではなくて毎日の生活の中でこの得た知識を理解を自分の考えや行動の指針として、また、信仰として正しいと認められた義人が信仰によって生きると言われているように、この福音を信じる信仰に毎日歩んでいくことができるように、今日もこの学びの時をあなたが祝福してください。お願いします。御言葉を分かち合う私に今日も力と知恵とあなたの言葉を与えてください。あなたが知ってほしいとみんなに願っておられる事柄を分かち合っていけますように、私を導いてください。助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。でこのマタイの3章も、2つに分けることができますね、1節から12節まで。バプテスマのヨハネという人がどういう人でどういうことをしていたのか、それが、最初のパートで、後半は、少し前半と比べると短いですが、13節から最後の17節までイエス・キリストがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けるという、2つのシーンがあります。まずは、バプテスマのヨハネが何をどうしたのか、そのミニストリーについて、学んでいきましょう。一節、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダの荒野で教えを述べていった。でバプテスマのヨハネという人が出てきます。ここではもう唐突にバプテスマのヨハネが出ていますが、ルカによる福音書を見てみると、このバプテスマのヨハネの背景が少しだけわかります。それ、ルカによると祭司ザカリアとその奥さんのエリサベツの息子だということがわかります。で、イエス・キリストがお生まれになった時にガブリエルが現れて、ヨセフとマリアと両方にその、お生まれになるよというその、受胎をまた生まれるよという告知をしたんですけども、このザカリアに対しても同じように御使いが語っています。ルカによる福音書の1章13節から17節、ルカの1章13節から17節、御使いは彼に言った。ザカリアですね。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の胎にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。また、この後を見てみると、ルカの福音書を見てみると、イエスの母マリアが、イエス・キリストを産む前に バプテスマのヨハネの母であるエリサベツを訪問しています。で、3ヶ月ぐらい一緒に過ごしたとありますので、まあ、これからいとこだっていうふうに言う人たちもいれば、親戚だという人たちもいます。まあ、何の関係もないのに、訪問することはないでしょうから、なので、おそらく親戚だっただろうと、このエリサベツとマリアはね。そういう背景がバプテスマのヨハネにはあります。で、このヨハネが語ったこと、2節、悔い改めなさい、マタイの3章の2節、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。ヨハネのメッセージはとてもシンプルでした。二分です悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。バプテスマのヨハネが初めに伝えた言葉は悔い改めなさいです。今開かないでいいので、皆さんメモ取っておられるから、メモを取っていただいて後で開いてほしいんですけど、マタイの4章の17節、マタイ4章17節、イエス・キリストが初めに述べ伝えた言葉は悔い改めなさいです。マルコの6章12節、マルコ6章の12節、マルコの6章の12節、イエス・キリストの12弟子が初めに伝えた言葉、悔い改めなさいです。ルカの24章46節から46節と47節、ルカの24章46から、46と47、イエス・キリストが復活なさって、その後に弟子たちに語った言葉です。悔い改めがあるって、その福音について、十字架と復活と悔い改めをイエス・キリストは伝えました。使徒の2章38節、使徒の働き2章38節、ペテロによってクリスチャン史上初めての、メッセージがなされます。その一番最後に勧めとして、私たちはじゃあどうしたらいいんでしょうかという勧めとして、ペテロがそれを聞いてた人たちに答えた答えが悔い改めなさいです。使徒の26章19節と20節、使徒の26章19節と20節、これはパウロが自分でその自分の過去のことを振り返って言ってるんですけども、パウロが一番最初に述べ伝えた言葉というのが悔い改めなさいです。だからバプテスマのヨハネもイエス・キリストも十二弟子も復活のイエスも、また、ペテロも、最初の 初代教会が、立て上がる時の聖霊が語らせたそのメッセージの中でも、またパウロが、公に福音を述べ伝えた時にも、一番最初に出てくる言葉が悔い改めなさいなんですよ。じゃあ悔い改めというのは何かっていうことですけど、悔い改めるというのは二つの言葉が一つになってますね。悔いるという言葉と改めるという言葉です。だから二つのアクションがあります。悔いるというのは申し訳なく思う、やんなきゃよかったとか、申し訳ないなって、その気持ちです。だけど悔い改めというときに、申し訳なく思う気持ちだけでは悔い改めるではありません。ああごめんねとかって言って、その後改めるというその態度とか姿勢を改めないと、悔い改めるじゃなくてただの悔いるです。反省だけなら猿でもできる今の人に言っても、今の若い人たちに言っても全然通じないんですけど世代がこれで分かりますが、悔い改めるというのはその気持ちの問題、気持ちの持ちようというか、そのああ悪かったということでとどまるんじゃなくて、あまりにも申し訳なさすぎて、あまりにもごめんなさいすぎて、 悪かったなという、そのあまりにもその自分の罪が悪かったという自覚があるので、その後の態度とか行いが変わっていく、改まっていくっていうことです。もっと言うと、なんでそんなことが起こるかって、もちろんその聖霊がおられて、その聖霊が私たちを助けてくださるし、悔い改めに導いてくださるのは神の慈愛だし、そういうその背後にあるものはあるんですが、悔い改めるということはどういうことかというと、その自分の罪を離れて神に向かうことなんですよ。だから神に近づくということは罪を離れるってことなんですよ。この両方にあるわけですよ。罪という肉とか罪とかっていうそのサイドと、神というサイドがあって、真逆にあるんですよ。だから自分が罪を犯していて、それを悔い改める時に、ああ悪かったなって、で悪かったって、そしてその自分の態度とか行いを改めたいって、神に助けてくださいって、そうやって心から願う時にどういうことが起こるかっていうと、この罪のところにいた私の手でいうと左手にいたところから右手に向かって歩き始めるんですよ。だから神に近づくっていうことは、その自分の罪に気がついて、私は神の前に罪を犯しているって、それが申し訳ないって、なのでこの罪を許していただいて、神が願っておられるように考えたり行動したり態度を改めたりしようって、それが悔い改めです。だから悔い改めると神に近づいていくんですよ。悔い改めるということは、肉の行いを完全に殺すってことじゃないです。悔い改めるということは、この肉の行いとか罪にとどまらないで、方向転換して神のもとへ進んでいくということです。だから本当にそのイエス・キリストの皆の家に、神の前に出てって、ごめんなさいって、その心から悔い改めるって、悔いる時に、そして改められるように助けてくださいというふう、その神の前に心、その心を持って出ていく時に、悔い改める、その罪から、罪にとどまるんじゃなくて、罪から立って神のもとにその進んでいくんですよ。ベクトルはもうその神の方に向かってるんですよ。放蕩息子が豚小屋でもう悔いたとしても、そこを離れないで、豚小屋を離れないでお父さんのもとに行かなければ回復はなかったんですよ。ああなんて私は愚かだったんだろうって、ああ私は本当に間違って判断をしたって、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯してしまったって、ああなんてことしてしまったんだろうって、悪いことしてしまったなって、ああって、それだけであれば何も変わらないんです。それは悔い改めじゃないんですよ。悔い改めるということは、その間違ったところにとどまっている自分を、その正しいところ、神の方に向き直して、そして神の方に近づいていくということが悔い改めるということです。バプテスマのヨハネは悔い改めなさいって、なぜかというと天の御国が近づいたからだって。だからその天の御国に行く、天の御国にその準備、天の御国が来る、もしくはイエス・キリストがその天から来られる、イエス・キリストが来られるという、でイエス・キリストのもとに行くためには方向転換が必要なんですよ。悔い改めが、悔い改めなさいって、それを聞いて、ああそうだって、私は神との関係がなんか表面的で本質的なものじゃなかったって、悔い改めなさいって聞いて、その聖霊が私の内側で働いて、まあ、その横で働いてくださって、ああこれはもしかしたら悪いことかもしれないって、今まで当たり前のようにやってたけども、この人との関係とか、あの人との関係とか、自分の態度とか、それは神の前に受け入れられるものではなかったって、そうやってその信じて助けてくださいという時に、神がその聖霊を与えてくださって、聖霊によって私たちは新しく生まれるわけじゃないですか。神聖が起こるわけですよね。だからイエス・キリストのもとに 行くということは方向転換するってことですよ。方向転換すると聖霊が与えられて、そして新しい自分に変えられて、そしてイエス・キリストのもとに行くことができるんですよ。でもイエス・キリストが来られたところで私が罪にとどまり続けているのであれば、私はイエス・キリストのもとに行けないんですよ。悔いて改める、方向転換をして、今のままじゃまずいって、これが悪いってことを認めて、神に許しとか助けとかを求めるというのが悔い改めるということです。3節、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。で、預言者イザヤを通して語られた言葉が実現したんですけども、そのバプテスマのヨハネは悔い改めなさいって、天の御国が近づいたからというふうにそのメッセージを伝えながら、何をしてたかというと、主の道を用意してたんですよ。だから悔い改めるということは、主イエスが来られるための道備えです。悔い改めは天の御国が来る、もしくはイエス・キリストが来るというそのニュースを聞いて、それを聞いた人がどう応答するかということです。イエス・キリストが来られます、今日来られます、そのニュースを聞いて私たちがどう反応するかですよ。今日教会を迎えに来られますというふうにもし教えてもらったのであれば、御使いとかから、まあ、それは聖書的じゃない例えなんですけど、いつかわからないからね。でももし今日っていう日が分かってたら、皆さんどうしますか。悔い改めるじゃないですか。でも本当に今日かもしれないんですよ。イエス・キリストはいつ戻ってこられるか分からないんですよ。今日じゃない、戻って、いつ戻ってこられるか分からない、今日かもしれないという情報を聞いて、私がどのような態度を取るかですよ。バプテスマのヨハネはこの2000年前に生きた人たちに対して、イエス・キリストが、まあ、キリストが来られる、救い主が来られるって、メシアが来られるって、だから悔い改めなさいと言ったんですけど、それに対して悔い改めた人たちがこの後出てきますけど大勢出てきました。その人たちはその情報を聞いて信じたんですよ。罪を許し、罰や滅びから救い出してくださる主であるメシアが来られるけど、どうするよって。もちろん悔い改めるという行為自体が罪が許されるということにイコールにはならないです。悔い改めイコール罪の許しではないですよね。よねって、そうなんですか。悔い改めたら許されるんじゃないんですか。信仰によって義と認められるんですよね。でも罪の許しは、どうして罪が許されるんですか。だから罪の許しというのはイエス・キリストの犠牲によるんですよ。悔い改めるという私たちのアクションによるものじゃないんですよ。私がどんなに悔い改めたとしても、どんなに神の方を向いたとしても、向き直ったとしても、どんなに罪から離れてその神を求めたとしても、イエス・キリストが私の罪を負って、私のすべての罰を受けて十字架で苦しんで死んでくださらなければ、この犠牲がなければ私の罪が許されるってことはないんですよ。断じてないんですよ。許される資格がないからです。私がどんなに悔い改めたとしても、神のもとに近づいていく資格がないからです。でもイエス・キリストがその命を懸けて贖いとなってくださったので、その資格を私たちはプレゼントしていただいたんですよ。このイエス・キリストを信じる信仰ですよ。だからイエス・キリストを信じる信仰って言っても、イエス・キリストの犠牲の上に成り立ってるんですよ。それがなければ何を信じても意味ないんですよ。 だからイエス・キリストの十字架というのは、またイエス・キリストが使わされてこの地上に来てくださったというのはものすごいことですよ。誰でもどこからでもこのイエス・キリストが犠牲となって私のために苦しんで死んでくださったということを信じるのであれば、その人の罪は許されるんですよ。もうそれは福音ですよね。それがあるので悔い改めるとイエス・キリストのその犠牲のゆえに私の罪は許されるんですよ。マタイの3章の4節、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。ワイルドですね。第二列王記の1章の8節、これは開けなくていいです。第二列王記1章の8節、預言者エリアも同じように、同じような格好をしてました。エリアについてある人たちが言ったんですけど、彼らが、毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたっていうふうにエリアのことを言うんですけど、そしたらアハズヤという王様がそれはティシュベ人エリアだと言ったというふうに、そのような言葉があります。だからエリアも同じような格好をしてました。別にヨハネがその俺エリアだからエリアの霊が与えられてるから同じ格好をするべみたいな、そんな感じではないはずですけど、そのユダの荒野で生活するにはそれが一番だったんでしょうね。5節と6節、さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。多くの人たちがヨハネからバプテスマを受けたというふうに書いてあります。だからヨハネのこのミニストリーというのはもちろん神の助けによって大成功しました。イスラエルの全地域から人々が集まってきたんですよ。もちろん全ての人とは書いてないから全ての人ではないですけど、そのイスラエルの全土から人々が集まってきました。で、集まってきた人たちは何をしたかというと、まず自分の罪を告白したんですよ。悔い改めなさいというただそれだけのメッセージを聞いて心に刺さったんですよ。ドストレートですよ、ド直球。悔い改めなさいというふうに聞いたら、どの罪をとか、何か私は悪いことしたのかなとかじゃなくて、もうその聖霊がこの人の内側で罪を示して、そしてこれが私の罪だということを教えてくださったんですよ。だからそれをみんなが告白して、私はこのようなことを神に対してその罪を犯してるって、それを告白して、それでバプテスマを受けてるんですよ。だから悔いて改まるために、方向転換して神に向き直るためにこのバプテスマを受けてるんですよ。別になんか教会の前で自分の罪を告白しましょうみたいな、そういうことをやるつもりは全くないですが、やっぱりその聖霊によって示されたその罪というのを自分の一人でいる時で全然問題ないので、神の前にその自分の罪を認めて、これが本当に私がこれをやってしまったのは悪かったですって、この人に対して苦い思いを持ってしまいましたって、悪い態度とか悪い言葉を言ってしまったって、これはあなたの前に私は罪を犯しましたって、でそうやってやっぱ聖霊がその罪を示すときに曖昧にしない で神の前に言い表す必要はありますよね。みんなに言う必要はないけども、でもその神の前にそれを認めて、神はご存知なわけだから、いや本当あなたがおっしゃる、その聖霊が教えてくださるその通りですって。多くの人々、つまり多くのユダヤ人がバプテスマを受けたんですけど、今でもそうなんですが、この当時のユダヤ人たちにとってこのバプテスマというのはどういう意味があるかということを、理解しておくと、このことの重大さというのがより分かるようになります。ユダヤ人にとってのバプテスマというのはその罪人のためのものなんですよ。罪人が、つまりそのままでは神の国を相続することができない人が、つまり 異邦人が神の国を相続するために受けるものなんですよ。バプテスマというのは。だから異邦人がユダヤ教に改宗するためにバプテスマというのを受けなければならなかったんです。でもここでバプテスマを受けている人たちがどういう人たちかというと、この5節に書いてあるようにエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々って、この人たちユダヤ人ですよ。だからその異邦人が神の国を相続するために、またその一員とさせていただくために受けるべきバプテスマをユダヤ人である彼らが受けたんですよ。だから自分はユダヤ人なんだけど、アブラハムの子孫なんだけども、私はもう異邦人のように罪深いものだということを認識してるんですよ。認めてるんですよ。ユダヤ人だからといって私は天国に行けるわけじゃないって、そんな特権階級みたいなのじゃないって、確かに私の中に罪があるって、これを許していただく必要があるって。だからこの多くの人たちはイスラエル人とかユダヤ人とか、イスラエルに住んでるとかエルサレムに住んでるとか、そんなのもう関係ないと。ただ私は神の前に罪人で、その罪が許される必要があるということを認めたんですよ。だその上で大勢のユダヤ人たちがバプテスマを受けに来てるわけだから、大リバイバルですよ。リバイバルというのは、いきなりなんか聖霊が注がれてふわーってなるような、そういうもんじゃないですよ。リバイバルというのは自分が神に対して罪人であるというその自覚から始まるんですよ。私はこの罪を、私には罪があって、この罪をどうにかしてもらわないといけないというその自覚やその切迫感というのから始まるんですよ。だから神に助けていただく必要がある。だからイエス・キリストによって許していただく必要があるって、何が何でも第一ボタンなんですよ。何が何でも神が私のことを愛してくださっている、私のことを許すためにイエス・キリストを与えてくださった、私の罪を全部負って私の罰を代わりに全部受けてくださって、イエス・キリストは鞭打たれ、思いっきりリンチされて殴られて、そして恥ずかしめられて苦しんで十字架にかかって死んでくださったって、なんという神の私に対する愛だろうかって、私はその許されるのにふさわしいものでないにもかかわらず許しを与えてくださったって、そしてこのイエス・キリストの十字架のによるその贖い、この犠牲のゆえに私は許されるんだって、神に受け入れられるものなんだって、それを信じることがリバイバルの始まりですよ。許されたことの神に対する感謝や喜びが原動力となって福音が広がっていくわけじゃないですか。だからどれだけ福音というものを福音としているかですよ。許されたということが、もしくは許されるということが自分にとってどれだけのその素晴らしいものなのか、それをどれだけ私たちが理解しているかですよ。どれだけ受け取れているかですよ。でもめちゃくちゃありがたいんですよ。こんななんか福音が語られているにもかかわらず、それすらも理解できてない私をもう神は愛しておられるんですよ。憐れんでくださってるんですよ。もっと私がその福音を理解することができるように導いてくださるわけですよ。だから神に悔い改めて神に向き合い直ってさえいれば、神に向かって近づいてさえいれば、そのプロセスを歩んでさえいれば、私たちはその心配することないんですよ。神がちょうどいい時に、ちょうどいい方法で私たちを助けてくださるし、導き続けてくださいますよ。7節から10節。その中にパリサイ人やサドカイ人がいました。バプテスマのヨハネは彼らに対してはかなり厳しく非難をしています。 しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるからです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ファリサイ人やサドカイ人に対してはマムシの末たちというふうに呼んでいます。末っていうのは子供たちだから、マムシもしくは蛇ですよね。そしたら創世記のことを考えれば、その悪魔の子供めってそんな感じの非難の仕方ですよ。誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのかって。で、心の中では私別にその悔い改めるとかしなくたってアブラハムの子孫なんだから大丈夫だしって、私は律法を知ってるしそれを守ってるから大丈夫だしって、私は祭司だから大丈夫だしって、でそうやってその心の中で思いながらもバプテスマを受けに来ているわけですよ。何をしに来たんでしょうねみんなが受けるからかもしれないし、ただ見に来たのかもしれないし、もし悔い改めてバプテスマを受けるのであれば、悔い改めにふさわしい身を結びなさいって、つまり古い生き方ですよ。自分の罪とか自分の肉に仕える生き方を離れて神のもとに近づいていきなさいって、で自分の行いが悪いということが分かって、神に対して申し訳ないというその思いが、それもまた聖霊が与えてくださり、聖霊がその助けてくださるんですが、でそれを抱いたら、そしたらその生活態度とか考え方とか行いっていうのが変わっていくはずなんですよ。でもパリサイ人とかサドカイ人はその態度も行いも考え方も何も変わらなかったんですよ。なぜかというと、私はアブラハムの子孫だから、ユダヤ人だから大丈夫って、教会に行ってるから、毎日聖書を読んでるから、イエス・キリストについてある程度知ってるから大丈夫ってことはないですよ。私たちがこの必ず来るで来るこの身怒りから逃れられるのは、なぜかというとイエス・キリストの犠牲の上に、イエス・キリストが十字架で私たちの贖いとなって死んでくださったこと、それによって私の罪が許されて、この一連の贖いの技を、十字架を信じる信仰によって、恵みによりますけど、神から正しいと認められるから大丈夫なんですよ。私たちに行いがあるからじゃなくて、もし私が大丈夫だって、こんな罪人であるにもかかわらずイエス・キリストの犠牲によって許されてるんだって、そしてこの方を信じる信仰によって神から正しいと認められているんだという、はっきりとした信仰があるのであれば、私の生活態度や生活習慣や行いっていうのは、考え方っていうのは変わるはずなんですよ。本当に悔い改めると、その悔い改めにふさわしい実が結ばれていくわけだから。何度も私たちその確認してますけど、実というのは頑張ってつけるものじゃないですよ。第二ボタン以降というのは、その自動的にその閉まっていくんですよ。実は結ばれていくのは、私の内側に本当に神に対する感謝と救われたことの喜びがあったら、実というのは絶対に結ばれるんですよ。逆にどんなに努力をしたとしても、どんなにその知ってたとしても、いろんなその知識を持ってたとしても、私の中に神に対する感謝とか救われたことの喜びがなければ、身というのは結ばれるものじゃないんですよ。御霊が結ばせてくださるのがこの身なので、毎度毎度 やっぱり助けていただく必要がありますよ。私の中に、生活の中に神に対する感謝がこう欠如し始めたら、イエローカードが見えなくならないようにしないと。私の生活の中にその救われたことの喜びが失われていくのであれば、それはイエローカードですよ。それは当たり前じゃないですよ。喜びとか感謝があるというのが本来当然なんですよ。だけどあまりにもなんか淡々と毎日の生活を送ってしまって、神に対する感謝とか救われたことの喜びがあまりにもそのないということが、普通になってしまって、時たまなんかこうハイパーじゃないけど、自分に神に対する喜びとか感謝とかが、救われたことの喜びとか神に対する感謝が内側から湧いてくると、なんかそれが特別な体験みたいな感じに勘違いしちゃうんですよ。本来毎日の生活のそのどんなその状況の中でも、私がイエス・キリストにあって罪許されているもので、神に受け入れられているものとなっているって、御国を受け継ぐものとなっているって、私の罪は許されて、神は私を受け入れてくださって、私を子供としてくださって、イエス・キリストと共に御国を受け継ぐその共同相続人にしてくださっているっていう、この救われたことの喜びというのは、毎日のその生活のどの場面でも味わうことができるものなはずなんですよ。悔い改めにふさわしい身を、悔い改めのにふさわしい身を結んでないって言って、ああどうしよう、ああどうしようって、そのバタバタしないでいいんですよ。もしその身が結ばれてないって思うんであれば、その身を結べてないこと、喜びがなかったり感謝がなかったりすることを神の前で認めて、私こんなにも良くしてくださったのに、本当に恩知らずで愛のないもので、あなたに対する感謝とか喜びがないんですって、毎日の生活の中でいろんな忙しすぎて、なんかまたその日常にかまけすぎて、そしてそのあなたのことを忘れてしまうんですって、気がついたら一日過ぎてて、気がついたら一週間過ぎてるんですって、こんなどうしようもない私を憐れんでくださいって、でどっからでもスタートリスタートができるんですよ。再スタート切れるんですよ。今日今からでもできるんですよ。もし聖霊が私たちの心の中ではっきりと悔い改めを指し示してくださるんであれば、教えてくださるんであれば、そこに導いてくださるんであれば、そして私たちがその促しに耳を傾けて、ああそうだって、ここから離れて本当にその神のもとに行こうって、この生活習慣を改めようって、日常のその忙しさに忙殺されるんじゃなくて、どこかでその神のことを思い起こすその機会を設けようって、そしたらまた戻ってくるんですよ。神に対する感謝や救われたことの喜びが。11節と12節、マタイの3章。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネのバプテスマとイエス・キリストのバプテスマをについてここで言ってますね。ヨハネはあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けているって。だから水のバプテスマというのは、その悔い改めるための、仕掛けですよ。悔い改めの一部なんですよ。つまり方向転換をして、自分の罪を認めて方向転換して、この悪い、習慣から、この悪い行いから離れて、神が願っておられるところにその自分が生きようって、その方向転換をするための 仕掛けですよ。さっきも言ったように罪の許し自体というのはこのバプテスマにはよりません。第1ペテロの3章の21節、第1ペテロ3章21節、第1ペテロ3章21節、そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。バプテスマ自体が肉体の汚れを取り除くものではないと。ただその悔い改めるというその神に向き直るための仕掛けの一つです。だけどイエス・キリスト以降のバプテスマというのは少しこのヨハネのバプテスマとは違います。なぜかというと、今も読みましたけども、そのイエス・キリストの復活によるとか、ローマの6章の3節と4節、ローマの6章3節と4節、ローマ6章3、4、それともあなた方を知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。だからイエス・キリストの十字架と復活以降、私たちに与えられているバプテスマというのはただ悔い改めるための仕掛けだけのバプテスマじゃないんですよ。キリストの死に預かるとか、イエス・キリストと一緒になるとか、キリストと一緒にその古い自分が葬られて、新しいその私がイエス・キリストと共に復活するって、神の力によって新しい私の生き方が、歩みが始まるという、そのより具体的で私たちにその私たちの信仰が励まされるようなバプテスマが私たちには与えられてるんですよ。だからイエス・キリストが証明してくださったから、このバプテスマというものの意義を、キリストが十字架にかかって死んでくださって三日の後によみがえられたように、全く新しい体でよみがえられたように、私たちも全く新しいものとして変えられていくという、その約束がこのバプテスマには、今の私たちのに与えられているバプテスマには加わるんですよ。より良いものですよ。イエス・キリストは聖霊と人のバプテスマを授けるというふうに書いてあります。もちろん聖霊というのは私たちが常に神に対して方向転換するための思いとか力を与えてくださったり、慰めとか、進めを与えてくださる方ですよ。イエス・キリストやその神の言葉を私たちに思い起こさせてくださって、その意味を理解させてくださって、そしてよりその古い生き方から、肉とか罪から離れて神の方に方向転換することを聖霊は助けてくださるんですよ。だからもっとそのアクティブですよ、イエス・キリストの聖霊によるバプテスマというのは。また聖霊だけではなくて火のバプテスマでもあると。で、聖書で火というと2つに1つなんですよ、なんですけど、1つはその滅びの火ですよ。でもバプテスマを受けて滅びるっていうことはおかしいですよ。ということは、そのもう一つの火、もう一つの炎というのは精錬するための火ですよ、炎。だからより清めるんですよ。エレミアでも語られているように、その火で金属を溶かして、でそれに混ざっている不純物をなくしていくわけですよ、取り除いていくわけですよ。金かすを除くんですよ。そうやって金属が精錬されて、より清いものに、よりそのピュアなものに、純粋なものになっていくわけです。だから精錬の力と、その神に向き直るっていうと、その火によって清められるというものが両方あるわけですよ、イエス・キリストが与えてくださる精霊と人のバプテスマというのは。だからなんか聖霊のバプテスマというと、なんか力が与えられて、なんか自分のその 生活がどんどん変わっていくような、自分を通して多くの人たちがそのイエス・キリストを知っていくような、多くの奇跡とか素晴らしいことが起こるような、そういうイメージがありますけど、イエス・キリストが与えてくださるのは聖霊のバプテスマだけじゃなくて、聖霊と人のバプテスマなんですよ。だからその聖霊の力が私たちから、その与えられた聖霊がその私たちの内からあふれ流れていくためには、火によって私たちがその清められていく必要があるんですよ。清くないものから聖霊の力は流れないですからね。だから本当にその聖霊の力を求めるのであれば、イエス・キリスト、神がイエス・キリストにあって私たちに与えてくださる、その聖霊されるというその火で試されていく、私のその信仰が試されるような、試されるっていうのは信じるか信じないかっていう、そういう試されるじゃなくて、その清いものとなっていく、精錬されていくプロセスをないがしろにしてはならないですよ。それなしに精錬のなんか行いが、私を通して起こるということはないですよ。ヨハネはイエスの履物を脱がせる値打ちもないって自分で言ってます。だからイエス・キリストにはそのここの脱穀場の話もありますけど、人をその裁く権威が与えられているわけだから、当然というか、私はもう履物を脱がしてあげる値打ちもありませんって。でそのイエス・キリストがこのバプテスマ・ヨハネのもとに来られるというのが、この13節から17節、後半ですね。13節から15節までお読みします。さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。ヨハネはイエスにバプテスマをその、授けるというかことをその躊躇したんですよ。でそのイエス・キリストがその来られた時に、ヨハネはこの方がどなたなのかということをすぐに分かったんですよ。まあ、母の胎の中にいる時から聖霊で満たされているわけだから、でそのことは察知できるはずですね。先ほど私はこの方の履物を脱がせてあげる値打ちもないと言ったその方が自分の目の前に来てるんですよ。そしてその方がイエス・キリストがその自分に対して今バプテスマを私に授けてくれって言ってるわけですよ。そしたらいやいやいやいやいやって、変な謙遜とかそんなんじゃなくて、心からバプテスマのヨハネはいやいやいやいやって思ったと思いますよ。私があなたからバプテスマを授けてもらうのはその理解できるっていうか、それは私は願いですけど、私があなたにバプテスマを授けるっていうのはこれは意味わかりませんよってしようって、いやいやいやって、だってイエス・キリストはバプテスマを受ける必要がないんだもん。バプテスマというのはその罪を、自分の罪を悔い改めるためのものじゃないですか。神に向き直るって、そのもう神にずっと向いてるわけだから、一度も罪を犯さなかったって、一つも罪を犯さなかったというふうにイエス・キリストについて書かれてあるので、だから悔い改める必要なんかないんですよ。だからバプテスマを受ける必要もないんですよ。ヨハネはそのことを知ってたんですよ。だからむしろ私に聖霊と火によってバプテスマを与えてくださいよって、授けてくださいよというふうに心から願ってたはずですよ。だけど全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいことだって、だから今あなたが私にバプテスマを授けるの、私があなたからバプテスマを受けるのはそれは正しいことだって、全て良いことだって、だからそうしなさいって。でそこでヨハネはイエスに、イエスはヨハネからバプテスマを受けます。16節と17節。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。 イエスにとってバプテスマを受けることは正しくふさわしいことでした。そうご自分でおっしゃってるからね。でも罪を悔い改めるためではもちろんありません。むしろ罪を悔い改める他の人々と同じ体験をするというか、その彼らと共感するためですよ。罪人や主税人たちと一緒に食事をしたのと同じですよ。私も同じ人間だって、罪は犯さなかったけども悔い改める必要もないんだけども、私はあなた方と共に住むものでインマヌエルであり、なんか斜め上から物を言うものじゃないよって、だから同じ土俵に立ってくださったんですよ。だからバプテスマを受けたのもそのためです。イエス・キリストがバプテスマを受けたら父なる神が喜んだんですよ。何を喜んだかというと、このイエス・キリストの行いですよ。つまりそのバプテスマを受けるということですよ。イエスがバプテスマを受けて罪人と共感して、罪人とその同じというか彼らの中にそのイエス・キリストがおられるということを見て喜んだんですよ。罪人を憐れんで、愛を動機としてご自分をイエス・キリストが彼らの一人のようになったことを神は喜んだんですよ。だって神はイエス・キリストを世に遣わしてくださったわけだからね。イエス・キリストがそこでその神に従順じゃなかったら、バプテスマなんか受けるかって、私必要ないしって、食事なんかするかって、別に食べなく、そのこの人たちと食べたくないしって、そうじゃなくてイエス・キリストは罪人を憐れんでくださったし、誰に対しても愛を動機としてその人たちにそのシンパシーというか、その共感というか同情心を持って接してくださって、彼らの一人のようになってくださってるんですよ。もうそもそもその神としての在り方を捨てて人間としてこの地上に生まれてきてくださったこと自体で、私たち人間と人間のその一人のようになってくださったんですよ。ただイエスのバプテスマは他の人たちとは違いました。天が開けて聖霊が鳩のように下ってきて声が聞こえてくるわけだから、でこれが目に見える形で行われたはずです。ルカの3章22節。ルカの3章22節。まあ21節から見てみますかね。ルカの3章21。さて民衆がみんなバプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。だからその天が開けてその鳩のような形をしてっていう、それもその同じように書いてあります。だからルカも見てるわけですよ、マタイもね。またヨハネの一章を見てみると、ヨハネの福音書の1章32節から34節。ヨハネの福音書1章32節から34節。またヨハネは証言していった。ヨハネというのはバプテスマのヨハネです。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまれるのをあなたに見えたなら、この方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。そしてこの方が神の子であると証言しているのです。バプテスマのヨハネにも見えたんですよ。父なる神はイエス・キリストについて言っている言葉をもう一度見てみますね。17節。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというふうに言っています。イエス・キリストが神に対して従順だったので喜んだんですよ。そしてその前に神はこれは私の愛する子と言ったんですよ。 当然なんですけど、当然といえば父なる神は御子であるイエス・キリストを愛しておられるんですよ。知ってましたか？でもこれは見過ごしてしまうことがあります。父なる神がイエス・キリストを愛しておられるということですよ。もし私たちがイエス・キリストの犠牲によって罪が許されるということを信じていること、信じているにもかかわらず神に対して大きな感謝がなければ、神がイエス・キリストのことを本当に愛しておられるということをなんか見落としてるんですよ。私の愛することを言ったイエス・キリストを神は惜しまずに私たちに与えてくださったんですよ。なぜならその神がこれは私の愛する子って、私はこれを喜ぶと言ったその愛する子を私たちに与えるほど私たちのことを愛してくださったからです。神が私のことを愛していないというのは神の 私たちの神に対する冒涜ですよ。だってイエス・キリストを与えるほどにご自分の愛する一人子を私たちに与えるほどに神は私たちのことを愛してるって言ってるんですよ。しかもその御子を与えてどうしたかというと、何のために与えたかというと、私の罪を負って私の代わりに罰を受けて鞭打たれてリンチされて恥ずかしめを受けて苦しんで十字架にかかって死ぬためじゃないですか。御子イエスの苦しみや痛みを神が見て平気でいられるはずないじゃないですか。おお頑張ってんなとか、そんな軽い感じじゃないし、御子イエスを問題なく見捨てられるものでもないじゃないですか。自分の子供や自分の愛する人たちを、その人たちがその傷んでいたり苦しんでいたりするのを見て平気でいられますか？その人たちを何の感情も感じることなくポイって見捨てることができますか？私のような不完全な父親であったとしても、私のような不完全な人間だったとしてもできないんですよ。しかもご自分に対して従順で神を求める人たちのためではなくて、ご自分の敵であってご自分に対して罪を犯す者を許すために、これは私の愛する子と言った御子イエスを与えてくださったんですよ。神は私たちが永遠に苦しんで見捨てられるのを平気でいられないんですよ。それほど私たちのことを愛しておられるんですよ。この御子イエスを贖いにしてまで私たちは救いたいんですよ。そうしてまで救ってくださったんですよ。私たちのことを愛しておられるからですよ。だから私たちに救いを達成してほしいんですよ。私たちに聖霊を与えてくださって、うちに住んでおられる聖霊が私たちの内側でその罪を教えてくれるんですよ。それは私たちがそこから離れて神に方向転換して神に向き直って、そしてその悔い改める神のもとに行くためじゃないですか。そしてイエス・キリストのその贖いのゆえに、その犠牲のゆえに許されるという大きな恵みを私たちに与えてくださったんですよ。それが福音ですよ。私が何であれ、どんなんであれ、私たちに対する神の愛というのは変わらないんですよ。イエス・キリストを与えてくださったこの愛というのは取り消されることがないんですよ。私たちに与えるこの悔い改めが与えられるということは、神に向き直るってことですよ。神のもとに行くってことですよ。すごい祝福なんですよ。福音なんですよ。またそれだけじゃなくて、罪の許しが与えられるというのは、このイエス・キリストの神にとって大きなその犠牲の上に成り立ってるんですよ。私たちの 熱心とか努力とか正しさとか美しさとかそういうのには全くよらないんですよ。ただ一方的な恵みと一方的な愛を持ってこれを成し遂げてくださってるんですよ。私たちが日々の生活の中で聖霊によって罪が示されたら、本当に真摯にそれに向き合って悔い改めて、自分の生活の態度が、習慣が、考え方が、行いが変わるほどに、変わるまでに、だってイエス・キリストが死者の中からそのよみがえらせた神の力によって私たちも新しくされるわけだから、必ず神は私たちも変えてくださいますよ。その神に信頼して、そしてイエス・キリストの大きな犠牲によって私の罪は許されるんだって、そのことに感謝していられますように、そして悔やるためにふさわしい実をたくさん結ぶことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する大きな愛をありがとうございます。あなたの愛する御子であるイエス・キリストを私たちに惜しむことなく与えてまで、与えるほど私たちのことを愛しておられること、そうしてまで私たちが滅ぶことなく、私たちが永遠に見捨てられることがないように恵みを注いでくださったことを心から感謝します。この大きなあなたの愛と恵みを、この良い知らせ、福音をどうぞ毎日の生活の中で覚えていられますように、悔い改めることや許されること、その背後にどれだけのあなたの愛と犠牲の伴う、あなたにとって痛みの伴うものが、この愛があるのかということを毎日覚えていられますように、そして毎日の生活の中でもっとあなたに対して感謝があり、また救われたことの喜びが私を突き動かしていくようになりますように、私たちを導いてください。お願いします。私のことを、私たちのことをあなたが本当に愛してくださっていることを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。